米太郎劇場。はい、米太郎です。今日は声劇ライブをやらせていただきます。普段ね、音楽活動をしている米太郎が今ね、声劇とかボイスドラマにすごく興味を持っていまして、で、この米太郎劇場というね、新しいね、まあ番組のような、劇場のような、そんな場所を作りたいと思ってやっているものなんですけれども、今回は、ライブ配信という形で、させていただきます。でね、いろんな声劇があるんですね。その中で今回ね、白黒さんという方にね、お誘いをいただきまして、とてもね、僕に合うんじゃないかなと思うね、声劇を選んでいただきまして、一緒にやりましょうという話になりまして、やることになりました。とりあえずね、まず上がっていただきましょう。じゃあちょっと白黒さんをお呼びいたしますね。
こんばんは。
こんばんは。あ、ちょっと途切れ途切れになっちゃってますから、ね、大丈夫ですかね。もしもーし、もしもしって電話か。あれ？
よし、これでいけますかね。
あ、それめちゃくちゃいいですね。
お、いい感じですか。
はい。
よかったでーす。
カズリンさん、
よろしくお願いします。
白黒さん、よろしくお願いします。カズリンさん、来ていただきまして、ありがとうございます。声劇楽しんでくださいね、ということで、ありがとうございます。
はい。
まあね、今回で、まあ僕まだ声劇2回目なんですけど、
はい。
すごく素敵な作品を選んでいただきまして、ありがとうございます。
ああ、いえいえ、とんでもございません。
ちょっとなんかね、声劇の、そう、作品の説明とかね、なかなかにね、はい、僕、苦手なので、もしよろしければ、ハイジロ粘膜太郎さんの話とか含めて、ちょっと話してもらってもいいですか？簡単にでいいんですけど。
では、僕で、いいですか？
よろしいですか？すいません、苦手なので、ごめんなさい。
いえいえいえ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ヒースさん、どうも。
ヒースちゃん、こんばんは。いや、まあ、今回、ハイジロ粘膜太郎様ということでですね。はい、ちょっと今、実際僕が、ハイジロ粘膜太郎祭ということで、やらせていただいてるんですが、どうもですね、僕、一番好きな、台本書かれてる方なんですけど、
はい。
7月か8月頃にはちょっと、それをやめてしまわれるという、ことを、X の方でですね、つぶやいていたらしく、で、現在ある台本も、すべて消してしまわれるという、お話なんですね。なんで、まあ、一ファンとしてはですね、音声だけでも、残したいんですよ。
そうですよね。
はい。で、もう今のうちに、もう、演じられる間に演じたいというので、このまあ、ハイジロ粘膜祭を、僕の方で、まあ、個人で開催させていただいております。
素晴らしいですね。すごい大ファンなんですね。
はい、大ファンです。もうドスグラって言った。人間のですね、なんだろう、こう、すごい、ああ、共感するなっていう、その深い部分。を書いた作品がすごく多くて。世界観がすごい好きなんですね。で、この方なんか、まだ、20代らしくて。
そうなんですか。
はい。めちゃくちゃ若いんですよ。
あ、なべちゃんこんばんは。
それにも驚きました。あ、なべちゃんだ。こんばんは。ありがとうございます。
ありがとうございます。聞きに来ましたってことで。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そうなんだ、20代なんですね。
そう、20代で、これだけの、言えば言い回しであるとか、台本の、あとこういった世界観って生み出すのってすごいなと思って。いやー、なのでね、 やっぱり一番としては続けていただきたいんですけど、やっぱりね、うんうん、そういうのは無理して続けるものでもないじゃないですか。
うんうん。
はい、なのでね、勝手に、はい、粘膜太郎祭。
はい。みんなでちょっと、ちょっと粘膜太郎祭にちょっと参戦させていただいて、
はい。
できるだけ、
ここ
にね、
ありがとうございます。
残させていただければと思いますので。
ありがとうございます。
でね、今回は、ちょっとやるにあたって、BGM をね、つけたいんですけど、僕、スマホでこうやってるので、このままだとうまく、ね、リアルタイムでの変更がなかなかできないもので、なので、
いや、そうですね。
で、
う
ん、BGM はなしで、
はい。
やらせていただいて。
無音の中。
そう。はい、で後日、アーカイブを改めて編集した状態でアップしようと思うんですけど、まあその辺の話も含めて、はい、あと感想とか全部ちょっと、
そうですね、うん。
とりあえず作品をさせていただいて、で、はい、お話できたらなと思いますので、よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
はい。じゃあね、もう、はい、僕は相当緊張してるんですけど、2作品目からこんなね、素晴らしい作品なので、余計ね、ちょっと自分の中でもね、心を込めて、ちょっと、やらせていただきます。
いやー、はい、ぜひぜひ、よろしくお願いいたします。
後日じゃない。言い訳は、後でさせていただきますので、とりあえずちゃんとやらせていただきます。はい。自分、込めた論できる限りでやらせていただきます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、あれですね、配役の方もちょっと、してもらっていいですか？
ああ、大丈夫です、大丈夫です。
はい。
はい、
じゃあ、
うん、これちなみになんですけど、
うん、
これタイトルもですね、
うん、
僕これホストさんに任せてるんですけど、
はい、
今回まあ普通に読めば鍵盤上の生命なんですけども、
うん、
ここを命って読む方もいらっしゃるんですよ。
うんうんうん、
どちらがいいです？
どちらがいいと思いましたか？
噛まないのは命です。
じゃあ生命で。じゃあ生命でお願いします。
なんでそっち？
はい。アヌンちゃんこんばんは。来てくれてありがとう。声撃やります。
ヌンさんこんばんは、
はい。じゃあ、生命でお願いします。
わかりました。じゃあ、鍵盤上の生命で。読みずね。
よろしくお願いしますね。あえてプレッシャーちょっとかけといて、ね、
よろしくお願いします。はい。
ちょっとここからは、
ね、
BGM、
ね、まあ、
はい、
うん。こちらのもう作品はですね、もう、ピアノを弾く、まあ、方とですね、調律師さんのお話になっておりますね。
うん。
はい。
そうですね。まあちょっと内容聞いていただきながら想像膨らませてだんだん分かっていく感じがいいのかなと思いますのでね。はい、で、僕が、調律師を。
はい。
で、白黒さんが、生徒さんか。
そうですね。
うん。はい。そんな感じで話やっていきますか。じゃあ、ここから BGM を切りますね。
はい。では、急振りはどうしましょう？僕がやらせていただく形にしますか、それともホストさんなんで急振りはされますか。
僕がスタートするので白黒さん、はい、急振りお願いしてもいいですか。
あ、わかりました。
スイートワン、
了解しました。
って言ってもらって。
ラッチャー。
はい。ね、私はもう
ラッチャー。
はい。もう画面今見れないのでね、もう完全に今台本の方読みますのでね。はい。
はい。じゃあ。
じゃあ、お願いします。
コメ太郎さん、準備はよろしいでしょうか？
まだです。ちょっと待ってください。
まだかい。いやー、コメ太郎さん面白いな。
なんだ、鼻水がね、ちょっとね、コーヒーをさっき飲んでたせいか、鼻水がね、ちょっとね、ってなるからね。
鼻からコーヒーが出てるんですか？
そうです。
あ、違う。コーヒー。あ、そうなの？
違うね。絶対全然違うね。うん、途中で、ってならないようにするので、うん。はい。ちょっと今、完全咳払いして、OK。完璧に OK なので。
はい。じゃ
あよろしくお願いします。
はい。よろしくお願いいたします。はい。では、参ります。鍵盤上の生命。作者、 ハイジロ粘膜太郎様。登場人物が、谷崎。こちらを、僕、白黒が。もう一人が、井出芝。こちらを、米太郎さんに演じていただきます。それでは、本編まで。3、2、1、アクト。
ピアニストを目指す子供のうち、4割は途中で諦めるのだという。私はその4割のうちの1人だった。夢は叶わないのかもしれないという絶望を身近に感じながら、夢に向かって走り続けることの怖さを私は知っている。だから、夢に向かって走り続ける一番星に強く憧れるのだ。こんにちは。井出島書きから参りました。井出島です。畑中先生、いらっしゃいますか？
こんにちは。井出島さん。あなたが来られることは、畑中先生から聞いてます。
あれ？あなたは生徒さんですよね。畑中先生はいらっしゃらないんですか？
それが急な出張だそうで、私が案内するようにと仰せつかりました。
ああ、そうだったんですか。
はい。井出島さんは今日、ピアノの調律をしに来られたんですよね。
そうです。体育館のピアノを。
では、体育館、案内します。ちょっと校内、複雑なので。
ありがとうございます。実はもう何度も来てるんですが、慣れなくて。いつも案内がないと迷ってしまうんですよ。
わかります。結構、入り組んでますもん。変な道、いっぱいありますし。うん、井出島さん、私も、ピアノの状態、見てもいいですか？
ピアノの状態をですか？
はい、ちょっと、気になってたもので。
構いませんが、時間は大丈夫ですか？
ん？どうして、時間を心配するんです？
今日は、テスト期間なんですよね。かえって勉強とか。
ああ、今日は最終日なので大丈夫ですよ。私は部活入ってないですし、暇だったので心配しないでください。
そうでしたか。よかった。
谷崎です。
谷崎さんですか。すいません。では、道案内をよろしくお願いします。
はい、任せてください。どうですか？ピアノ。音が歪んでますよね。私も気になってたんですよ。なんだか嫌だなーって。
オクターブを弾いてみましたが、少し歪みが見られますね。前に調律に来たのは半年前だから、随分とたくさんの生徒さんに惹かれたようだ。
たくさんの？ああ、最近合唱祭があったから、練習とかでいろんな子たちが弾いてました。
合唱祭でしたか。楽しかったです。
はい。弾く人によって、ピアノが全然違うなり方しますから、面白かったですよ。まあ、ちょっと歪みがあって、気持ち悪かったですけど。
ピアノ、疲れてますけど、喜んでます。
疲れて、喜んでる？
この子、大切に使われているんですね。わかります。たくさんの手で触れられて、たくさんの曲を歌ったピアノには、こうした歪みが出るものなんです。私は、この歪みをピアノの疲れと喜びだと捉えてます。
疲れと喜びか。確かに、しっくりきますね。素敵な表現です。ピアノをただの道具だと思ってない感じがして、好きです。
まあ、そうですね。ピアノは商売道具ですけど、それ以上に大切なものだと思っているので。
パートナーとかですかね。
いやー、それは違う気がしますね。
あれ？違うんですか？調律師さんとピアノって相棒みたいな感じかと思ってました。
相棒という言葉が似合うのはきっとピアニストとピアノの間柄なんじゃないですかね。私たちはそういう関係ではない。
じゃあどんな関係なんですか？
難しいですね。私たちとピアノ、そうですね、うまい言い方が見つからないんですが、歌姫とのど飴とかですかね。
へえ、歌姫とのど飴か。面白い例え方しますね。
歌姫もたくさん歌ったら喉が疲れてしまうでしょ。それと一緒ですよ。このピアノはたくさん歌った。今少し喉が疲れてしまっているんです。だから、私たちという喉飴が必要。
普通に歪んでるって言えばいいのに、そんな表現を使うんですね。言葉尻から溢れてましたよ。ピアノへの愛情が。ピアノ、お好きなんですね。
ええ、まあ。ピアノが嫌いな調律師なんていませんよ。
そっか、そうですよね。井出島さん。
何ですか？
前から思ってたんです。調律師さんって大変なお仕事なんだろうなーって。作業見学してもいいですか？
全然大丈夫です。でも、きっと帰るのが遅くなってしまいますよ。
そのくらい大丈夫です。
そうですか。それならばいいんですけど。
やった！楽しみです。あ、邪魔しないようにしますから。あ、それ、音叉ですか？久しぶりに見ました。
そうです。音叉です。よく知ってますね。
鳴らして音を合わせるんですよね。ピーンってピアノと音叉がつながる感じ。私、好きです。
何度かピアノの調律に立ち会ったことがあるみたいですね。
ええ。まあ、何度か。
貴重な経験をされてますね。ピアノの調律に立ち会うなんて、ピアニストでもなきゃあまりないでしょうから。
まあ、そうですよね。前から思ってましたけど、ピアノの調律って繊細な仕事ですよね。私たちは弾くだけだからよく知らないですけど。
ええ、繊細な仕事ですよ。私が少しでも調律を間違えてしまえば、この黒い歌姫はうまく歌えませんから。
大切な仕事ですね、調律って。
ええ。彼女が美しく歌うためには、私たちが必要なんですよ。私たちがいなくたって、ピアノは歌えます。でも、 完璧な歌声を披露するためには、私たちという喉飴が必要になってくる。
うん。そうですね。だって、さっきより正確になってますもん。出島さんが調律した音。喉飴のおかげですね。
そうですね。そうだといいな。
なんだろう。整ってくって感じしますよね。いいな。
狂った音はたわんで聞こえるから気持ち悪いですよね。
そう、気持ち悪かったんです。ここのピアノを弾くとき。
谷崎さんはピアノを弾かれるんですか？
え？はい、弾きます。この間も合唱祭で弾きました。
だとしても耳がいいですね。この少しの狂いを聞き分けるなんて、結構小さな歪みですよ、これ。
なんか、気持ち悪くて。
そうだったんですか。調律師の才能がありますね。
そうですかね。じゃあ、私、邪魔しないように、あっちから見てます。お仕事、頑張ってください。
わかりました。体育館の中で、ポーンポーンと、ピアノの音だけが響く。たわんで、不愉快な揺れのある音を、美しい粒へと磨き上げて、その様子を、彼女は興味津々な様子でじっと見つめていた。別に、面白くもなんともないだろうに。終わりました。
あ、終わりましたか？
ええ、畑中先生は？
もう少しで戻られると思います。もう少しで、帰ると伝えられた時間なので。
ああ、そうですか。何です？
ピアノ、弾いてもいいですか？調律したばかりのピアノ、試し弾きしたくて。ダメですか？
もちろんです。試し弾き、畑中先生にお願いするつもりだったんですけど、いつも使う生徒さんの感覚を聞いた方がいいですよね。
本当ですか？嬉しい。
ぜひ弾いてください。長い時間、仕事を見てくださったお礼です。
やった！じゃあ、失礼します。どうせ帰ってからも弾くんですけど、調律したてのピアノを見ると、なんかうずうずしちゃって。ああ、楽しみ。
そうなんですか。何を弾かれるんですか？
じゃあ、有名なやつ弾きます。音階練習にもなるやつ。
聞かせていただいても？
はい、もちろん。カノン、弾きますね。
冷たい空気に、ピアノの音が溶けていく。私はこの時初めて、静寂と音楽との対比が人を魅了するのだと知った。美しい音だった。
すごくいい調律をしますね。彼女、いい声で歌ってます。
すごい、素晴らしいです、谷崎さん。
そうですかね。
本当です。素敵な音色でした。なんだかどこかで聞いたことのある音、そんな気がしました。
そうですかね。ありがとうございます。
どこかで。
ん？秀島さん？
谷崎かなで？
え？
あなたは、もしかして谷崎かなでさんですか？私、あなたの大ファンで、コンサートも行きました。最初は気がつかなかったものですから。あ、いや、すいません。急にこんなこと、人違いですよね。
いいえ、大丈夫です。だって、私がその、谷崎、かなで、ですし。
いや、やっぱり。
まさか、秀島さんが私を知ってるとは思わなかったな。
音色を聞いてから一発でわかりました。キラボシみたいな明るい音。
やだな、キラボシなんて。恥ずかしいですよ。
まさかこんなところで谷崎さんの演奏を聴けるなんて感無量ですよ。
熱狂的。すごく嬉しいです。そう言っていただけると。
若き天才ピアニストに愛見えるなんて誰が想像できますか。
嬉しいです。そう言っていただけてありがとうございます。秀島さん、
何ですか。
ここで出会ったのも何かの縁です。教えます。
何をです。
私ピアニスト辞めるんです。
え、辞めるですか。
はい、辞めます。
なぜです。今が一番輝く時期ではないんですか。
辞めたいわけじゃないんですけどね。辞めざるを得ないというか。
あなたは天才です。これからたくさんの功績を打ち立てる人間です。だから、どうか考え直してくださいませんか？
秀島さん。
何ですか？
もう一度、聞いていただけますか？私のカノン。
はい。
どうですか？
素晴らしいですけど。
けど？
怪我とかされました？
ぎこちなかったですか？
少しだけ。指が鍵盤を追いかけているみたいに、どこか無理をしているような気がしました。
やっぱり分かっちゃうんですね。隠せないや。
何かありましたか？
何かって？
普通に聞いてる分には何とも思わない違いではありますが、ピアニストとしての繊細さを持つあなたにとってはとても大きな違和感ですよね。
そうですね。
ああ、いや、何かあったとしても無理に話さなくても構いません。大丈夫です。
いえ、聞いてください。
はい。
私、実はフォーカルジストニアっていう病気なんです。
フォーカルジストニア？
はい。フォーカルジストニアは、簡単に言うと、脳の誤作動ですね。手や指を動かす信号が、正常に伝わらなくなってしまう病気なんです。
脳の誤作動？
ええ。特定の動きを繰り返し行う職業の人間に多いとされています。書道家、 バイオリニスト、外科医、それからピアニスト。過剰な集中と練習を続けるうちに脳が誤ってその信号を止めようって指令を出すようになるんです。
じゃあ谷崎さんの場合はピアノを弾く動きに影響が出てるってことですか？
うん、そうですね。
そんな。
右手の薬指が特にひどくて、弾こうとすると力が入らなかったり、逆に動きすぎてしまったり、前みたいな細かい動きができなくなっちゃって、まるで自分の手じゃないみたい。音を操るどころか、鍵盤の感覚すら曖昧になってしまうことがあります。
それは、その、辛かったでしょうね。
まあ、はい、そうですね。最初はただの疲労だと思ってました。でもある日、大事なコンサートで間違えてしまって、それがきっかけで、お医者さんに見てもらったら、フォーカルジストニアなんだって。
だから、やめると。
はい。
でも、治療法はあるんですよね。
あることには、あります。
じゃあ、
感知する保証がないんですよ。今提案されているのは、リハビリを兼ねた動作療法や、ボツリヌス毒素を使った注射治療、それから脳の神経活動を改善するためのトレーニング。
それで治る可能性は？
ケースバイケースですね。全く治らない人もいれば、徐々に回復する人もいる。私の場合、医者からは、ピアノを弾かない生活を数年続けるべきだ、と言われています。
数年もの間を、ですか？
ええ。ピアノを弾かないで、手を休める。それが最善策だと言われて。でも、それって、私にとっては、生きる意味を失うようなもので。
そんな。
でも、手を休めたからって、必ず元に戻るわけじゃないんです。弾くことを諦めた方が楽なのかもしれないって、何度も考えました。でもどこか諦められない自分がいて。
じゃあ、ほら、引退だって表明していませんし、まだ間に合うのではないですか？
今まで引退を考えなかったのは、その思考が邪魔をしていたからです。でも、諦めないで希望を持ち続けるには、苦しすぎるんですよ。
一つ聞いてもいいですか？
どうぞ。
自分がその病気を知ったときどう感じました？
絶望しかありませんでしたよ。私の人生にはピアノしかありませんでしたから。生まれてこの方、他のことなんて何も考えず、ひたすら練習してきたんです。それなのに、ある日突然、弾けなくなるかもしれないって、そう言われたんです。
それでも、谷崎さんは、今も弾いていますよね。
私は、ピアニストですから。 私の生命は常に鍵盤上にあるんです。鍵盤から手を離したとき、私の生命は終わってしまうんです。だから、弾き続ける。
じゃあ、これからも弾き続けてください。あなたが生きていくために。
フォーカルジストニアを公表して、ピアノを弾き続けていけと。
はい。
きっと、メディアが私に群がりますよ。病と戦い続ける哀れな天才ピアニストとして、そうやって見出しがつけられて、周りがますます騒ぎ立てるのが目に見えている。落ちゆくきら星は、格好の的でしょ？そんなところまで、もてはやされたくないんですよ。
そんなこと、誰が気にしますか？大切なのは、谷崎さんがピアノを弾き続けられることではないんですか？
そう思ってた時期もありますよ。でも、もし、感知せずに弾けなくなったら、きっと世間は私に興味を失って、私は、ただの、元天才ピアニストになるだけなんですよ。誰も、その先の私には興味を持たない。私は、それが嫌で仕方がないんです。悔しいんです。だから、突然消えてやろうと思って。劇的な引退だと言われるかもしれない。ありもしない噂を流されるかもしれない。だけど、みんなの思い通りになってやる気なんて、ありませんから。
けれど、さっきの演奏、確かに手元に迷いを感じましたが、それでも、あんなに美しい音を生み出せるのは、谷崎さんだからです。
井出島さんって、お世辞が上手ですね。でも、私は知ってるんです。今の自分が、どれだけ昔の自分に劣っているかということを。
谷崎さん。
でも、安心してください。引退するその最後まで、みんなに仕立て上げられたきら星として、鍵盤上の生命を全うしてみせますから。
どうして？
え？
そこまで弾き続ける意味は何なんですか？どうして弾き続けられるんですか？私が、指がついていかなくなったとき、もうダメなんだと諦めてしまった。
井手島さん、ピアニスト志望だったんですか？
はい。
そうですね。正直、毎日、ピアノを見るのが怖いです。鍵盤の前に座るたびに、今日こそ指が動かなくなるんじゃないかと怯えています。でもきっぱりやめる日までは弾き続けようと思っています。どうしようもなくピアノが好きで離れられないんです。
ピアノへの愛が強いんですね。
ピアニストですもん。でも、どうしようかな。コンサートの最中に突然手が壊れちゃったりしたら、困っちゃうな。本当は、もうずいぶん前にピアニストとしての私は死んでしまっているのかもしれないですね。 その時、私の音楽も死んだ。
いえ、谷崎さんの音楽は生きています。今日、私が聴いた演奏は確かにごちなかったかもしれません。でも、あなたの音楽は生きています。だって、歌姫が嬉しそうに歌っていましたから。
ピアノが…秀島さん、もし私がピアノをやめたら、どう思いますか？
私は一階の調律師ですから、ファンですから、何かを進言することはないです。
いいんです。正直に言ってください。お願いします。
わかりました。私は谷崎さんがピアノを弾くことを諦めないでほしいです。病気に向き合って、できる限りのことを試してみてほしいです。その先に新しい道が見えるかもしれません。
希望を持てってことですか？
はい。
優しいんですね。励まそうとしてくれるなんて。
優しいわけじゃありません。ただ、私は、ピアノが好きなんです。そして、谷崎さんが紡ぐ音が大好きなんです。治療、してみませんか？
え？
私ごときが何を言うかと思いますかもしれませんが、まだ、弾ける可能性があるのなら、挑戦してほしいんです。
それは…
あなたには、まだまだ未来があります。
でも、もしも治らなかったら、病気だと公表して、期待されて、それでも、弾けなかったら？
それでも、きっと、鍵盤は、待っています。谷崎さんがどんな音を奏でるのかを、たとえそれがどんな形であれ、ピアノは、ピアノを好きな人を裏切りません。
ピアノは、裏切らない。
私は、ピアニストにはなれなかったけど、それでも、鍵盤を通じて誰かを支える仕事を選びました。それが私のやり方です。その道を選んだ私のことだって、ピアノは裏切らなかった。でも谷崎さんは違う。あなたは音を紡ぐ才能を持った人。どうか諦めないでください。そしてこれからもピアノと共に歌ってください。谷崎さん。
何ですか？
谷崎さんにとって、ピアノを弾くって、何ですか？
私の人生そのものです。小さい頃から、ピアノだけが、私のすべてでした。ピアノがなければ、私は私じゃない。
じゃあ、それを手放してはなりません。あなたが大切にしているものから、簡単に手放しては、後悔しますよ。
後悔。
ピアノを弾けなくなることを恐れるのは、あなたが、ピアノを愛するからです。
昔ならもっと滑らかに弾けたし、こんなところでミスしなかったし、音が途切れることもなかった。今の私は全然ダメ。でも、私はピアノが好きなんですね。
きっと、 そうだと思いますよ。
そうですね。調律師って、こんなことまで仕事にしてるんですか？
いいえ、これは調律師の仕事ではありません。
ん？じゃあ、何なんですか？
ピアノを愛する人間としての、おせっかいです。
もう、おせっかいだなぁ。少しだけ考えさせてください。治療もピアノを続けることも。でも今日の話は忘れません。
はい。それだけで十分ですよ。
井出島さん、また調律に来ますか？
はい。
じゃあ、答えは、その時に聞いてください。
はい。
あ、いや、やっぱり、この答えは、私のコンサートで聞いてください。来るんでしょ？次の公演。
そうですね。行くつもりです。
じゃあ、その時に、
はい。楽しみにしています。夢に向かって走り続ける一番星。たとえ輝けなくなってしまっても、またもう一度輝けばいい。諦めずに向き合えば、黒い歌姫が輝き方を教えてくれるから。
カットです。
ありがとうございます。
ありがとうございました。すいません、何箇所かちょっと噛みました。
これがあるから面白いんですけどね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
DJ も流しますかね。ちょっとね、
はい。
いやー、
緊張しました。
いや、すごい緊張しました。もう、
ね、
もう。
めちゃくちゃ緊張しましたね。
長丁場を、こんなやるなんて。
いやー、でしたね。
はい、ありがとうございます。いや、でもね、ほんと、皆さんありがとうございます。聞いていただいて。
ありがとうございます。
なんかね、やっぱ一人で練習してるときは、はい、気づかないものというか、相手がいて、白黒さんがいて、喋ってくれる声が、はい、もう谷崎かなでと思って聞いてると、はいはい、なんか伝わり方が違うなと思って、なんかその人を説得させる感じというか、ね、うん。本当に。
一人でやっぱりね、してるときと、
うん、
誰か演者さんとされてるときとって全然違いますもんね。
違うんだね。
うん。
いやなんていうかね、まあ、今回は、僕自身が音楽を作る人間っていうところもあって、すごいこの作品は、はい、なんだろうな、まあ、その、谷崎かなでの気持ちはわからないけど、
はい。
うん。わからないなって思うけど、なんていうかこう、ピアノっていうものにね、なんかすごいこう、思うことがすごいあって。
うんうんうん、
だから、まあね、ちょっとね、できる限り自分を重ねてというかね、そんな感じで、なんかやってみたんだけど。なんかね、難しいね、この言葉を何て言えばいいんだろうね、この気持ちは。なんか後で話そうと思ったけど、うん、なんかなかなかに。どうですか？
うまくこう言い表せないですよね。
うん。白黒さんは、この作品を一人二役でもやられてますよね。
はい、やりましたね。
はい。
その時とは何か違いますか？
ああ、僕がですね、井出島くんをやると、うん、ちょっと、後半、暑苦しいキャラになっちゃうんですよ。
暑苦しいキャラって。
そうそうそう。いや、頼むから、ピアノやってくれみたいな。そのあたりも、やっぱりね、うん、演じられる方でね、全然違うというか
。やるんだ
そう。やるんだ
お前にはその才能がある
あるんだっていう。
ねえ、
はい。
でも才能があるって言われた人間としての、なんだろう、思いもあるだろうなっていうのはすごい感じるときはあるなっていうかね。いや別に自分が言われたわけじゃないけど、ね、言われてるわけじゃないけど。
いやーでも、なんだろう、こう、こういう才能があるってやっぱり、ね、名前も知られてて、
うん、
だけど周りには病気のことを公表できなくて、
うん、
でもうまく弾かなきゃいけなくて、
うん、
このプレッシャーってどんだけなもんなんだろうと思いますよね。
そうだね。
いやすごいだろうなと、思っちゃいましたね。
そうだね。やってけばやってくほどに多分思うんだろうなと思ってね。まあハイジロ粘膜太郎さんはどういう思いでこれを書いたんだろうねと思ってね、感じますね。それも。
そうですね。でもこのなんか葛藤がね、すごい、ハイジロさんらしいというか。
自分自身もね、その、結局、まあ今回、なんだ ?7 月とか8月くらいに。
そうですね。
全部、消しちゃうんですよね。うん、作品を消されるっていう話だったから。うん。なんかそういうのとかもなんか、この言葉、いろんなものに何かを感じるのかなとかね、思ったりして。
うん。
まあ、今回できてよかったなと思ってる。
いやー、僕もですね。
うん。
いやー、ほんと、もう緊張しかしてませんでした。
いやー、もう、なんで白黒さんも緊張するんですか。やっぱしちゃうか。
もうなんか、うん、します、します、そら。
それはしますよね。
はい。しかも何だろう、こう、何度かやったことあるお相手でしたら、まだ、こう、うん、なんとなくこう、あるじゃないですか、空気感が。
あ、そうなんだ。
うん、まあ、うん、なんとなくね、トークとかでもそうじゃないですか。一回話したら、うん、なんかこう、からは割と、まあ、一回目よりかはこう、緊張しなくて済むな、みたいな、うん、あるじゃないですか。
うん。
うん。演技もそんな感じなんですけど、いや、もう今回、うん、いや、僕も実はめちゃくちゃ緊張しいで、こんなんですけど。
緊張しいで震えてた。
はい、手汗がすごいっす。
いやね、一回、はい。
めちゃくちゃね、緊張しいです。
前回は、途中までの練習で、ブツッと切れちゃったけど、ライブでね。
そうですね。
うん、どっちかっていうと、後半、後半結構ね、
そう
熱い場面がたくさんあるから、ね、そこがね、今回初めて、やっぱりやったからね。
いやそうですね、うん、はい。
真っ白になりまして、途中。でもまあ、伝わるものは伝わったかなって思って。やりました。やりきりました。
僕もです。はい。噛みましたけど、大丈夫です。
噛み止まりましたけど、大丈夫です、俺。
はい。同じくです。
噛んで、なんか、あれどう読めば一番いいんだっけと思って、フリーズしたっていうね。
いや、でもなんだろう、こういうのって、本当に、思うがままに読むのが一番正しい気がしますよね。
まあ、そうだね。
うん、正解がないというか、
うん、
音楽とかでもそうじゃないですか。正解ってなくって、うん、自分がやっぱり好きな音楽を米太郎さんも作ってらっしゃるわけで。
そうだね。
うん。だと思うんですよね、やっぱり。
うん。うん、
なんでね、僕も好きなように演じさせていただきましたんで、はい。
いや、そうだね。アドリブも入っていて。
はい。
僕は、なんでしょう、てんてんてんてん、息を飲む、みたいなところをどう表現するかと。
あれ難しいっすよね、意外とね。うん。ああいうのって。
うん。いや、これが2回目の声劇とは思えないほどに、ちょっと腕が、もう カチカチになるぐらいちょっとスマホを持って台本を読んでまして、長いなぁと思いながら。マジですか。長いなぁ、この作品すげぇなぁと思って。まだ半分も言ってないぞと思いながらね。うん。いや
しかもシリアスでしたからね、めちゃくちゃ
ね。そうだね。あの前回、めちゃくちゃコメディしてたんですよ、僕。
そうそうそう、コメディだった。コメディは、まあ、噛んでも、逆にそれ突っ込めるっていう、うん、のができますからね。うん、いいですけど。シリアスでそれやっちゃうともう世界観台無しですからね。
このね。
突っ込むなよみたいな。
いきなり突っ込みない。いや、それはないやろ、みたいな。急にね、話になってたらね。
そうそうそう。はい、カットってなるやつですね。
もう一回やっていいですか。
そうそうそうそうそう。
長すぎてちょっとね、できないもんね。いやでも、これは良かった。こういう作品好きなんですよね、僕。
いやいいですね、うん、本当に。
ありがとうございます。
僕も好きなんですよ、この作品。いえいえ、こちらこそ。
うん、
あ、もう一作ね、米太郎さんとやりたい作品ありますわ。いいですか？これもハイジロさんなんですけど。
あ、そうなんですね。ちょっとお時間をいただかないと、あれですか、
はい、あ、いえいえ、全然大丈夫ですよ。全然大丈夫ですよ。はい。これはね、結構葛藤がすごいお話ですね。
うん。
うん。僕、カズリンさんとも、うん、やったことありますし、一人でも読んだことあるし、うん、でですね、もう少ししたら、アンさんと、アンさんかな、うん、うん。ともやらせていただくんですけど、人魚と、
うん。
人魚の子と、女子高生のお話なんですよ。
うん。
はい。それが、まあ、同じ30分から40分ぐらいの台本でですね。
うん。
ああ、この気持ちわかるわーみたいな感じです。
え、それが僕にも入ってくるんですか？ん？
はい。はい。ぜひ、
人魚と女子高生。
はい。
と僕ですか？人魚ですか？僕。女子高生ですか？
はい。女子高生やります？
ちょっと、どんな役かなと思って。
人魚は、不問なんで、男性でも女性でも。はい。
人魚か。
はい。人魚なんですけど、人魚は性別がない設定なので。はい、なかなか楽しいですよ。
ポセイドン。
本当にね、好きに演じていただいてって感じの作品ですね。
そうなんですね。
はい。
マジか。頑張りますか。
その作品、僕、ハイジロさんの作品の中で実は一番好きなんですよ。今日のがね、2番目に好きなんですよ。
そうなんですか？
はい。
そんなに
。はい。なんで、1番、2番を押し付けておきます。そうそうそう。浴槽に眠る2人ね。そうです。
あ、カズリンさんそうなんですね。浴槽に眠る2人っていう、はい、あれなんですね。作品。はい、
これ僕の方の、アーカイブに、カズリンさんとやったやつかな？
ほう。
うん、が残ってますんで、どんなお話か気になったら。
そうですね。一回ちょっと聞いて、ね、あれを。
はい。
させていただきます。
はい。ぜひ、ね、ここで次の獲物を。次の獲物を。
ナンパしてるんですよ。
ナンパしてます。
そうです、
ね。西のナンパ師です。
西のナンパ師。素晴らしいですね。ナンパは大事ですよ。うん。
いや、大事ですよ、本当に
も。でも、ヒーさんはね、獲物って言ってるからね、その好きに。獲物って言っちゃったらもうダメだね、もうね。
獲物です。美味しそうな米粒だな。みたいな。
一粒でもいいんだ。ね、米粒一粒でもいいんだ。
そう、一粒でもいいんだ。
そうだね、なんか、僕自身も今、なんだろう、米太郎劇場っていう形で、なんだろうな。自分のなんだろう、
はい。
チャンネルでやりたいのは、まあ、僕自身が作品をやりたいっていうのもあるんだけど、
はい。
まあ、劇場っていう、劇団じゃなくて劇場みたいな形で、いろんな人とこう、やれる場所として作りたいなっていう考えがあって、いいですね、で、なんか僕自身音楽をね、作ってる人間なんだけど、はい、それでいろいろ知ってって、こう、声劇とか、はい、こういうものをね、に触れる機会が増えていって、 うんうんうん、なんか自分自身でね、そこに飛び込めるっていうね、自分で音楽を入れ込んで、うん、かつ自分喋ってるみたいなね、この、なんか、感覚もちょっと面白いなと思うのと、それ以上にやっぱなんていうか、いろんな人とより関われる、飛び込むことで関われるなと思って、やり始めたことなので、
はい、
ぜひね、皆さん、聞いてくださってる皆さんともやってみたいですし、うん。
ぜひぜひ。
もちろん、西野ナンパシさんとも、ね、やらせていただければ、
は
い、またやらせていただければと思います。
はい。これはね、こちらこそですよ。はい。
一回、とりあえず、音源をね、ちょっと僕のピアノを少し入れた状態で、
そうですね。
うん。流して、アーカイブにしたいと思います。うん。
はい。よろしくお願いします。
はい。で、
次もじゃあ、あれですね。西野ナンパシはここでもう予約しておこう。次も米太郎さんの枠でいいのかな？
あ、それはいいですよ。私の枠で。
あ、いいんですか？
はい。
また編集お任せすることになりますけど、大丈夫ですか？
必要なものに関してはやろうかな、みたいな感じで思ってて。僕、すごい、今すごい考えたんですよ。この作品の中に、はい、
うん、
カノンは、音楽として必要かってすごい考えたんですよ。
あ、
このカノンは、この作品の中にカノンを惹かれたじゃないですか、
うんうんうん。はい。
で、その違いがある。カノンの弾き方に違いがあるっていうところが大きいところなのかなと思って。それは、
やっぱりそこがあれですね。
想像の中にある
。音楽をされてる方のまた。
そう、かな、
うん。
想像の中にあってほしいかなと思って、みんなが知ってるカノンだからこそ、あえて、ちょっと僕、すごい悩んだ結果、
うんうん、
カノンは、音として入れない方がいいのかなって思ったんですけど、どうでしょうか。
いや、お任せしますよ、そこは。
そう、僕の曲は入れるんだけど、はい、それはあくまでも、この雰囲気としてつけたいって思って。はい、
もちろんです。
カノン入れようと思ったけど、はい、カノンは、やっぱりいらないっていうね、この作品の中で想像してほしいっていうね、うんうん、思いでちょっと作りますので。
いやー、そういうのも面白いですね。
うん。
いや、それ、僕にはあんまりこう、思い浮かばなかった感じなんですよ。
ああ。
僕はなんだろう、こう、聞いてもらって、あくまでこう、想像をかき立てるだけ。
うん。
この、作品のこう、流れとしての、その、BGM を入れるっていうだけのその流れなんで、
うんうん、
あれですけど、やっぱその、うん、米太郎さんからしたら、音楽をやっぱりやられてるっていうのもあって、
うん、
そういうところに目が行くんだなと思いました。いや、すげえなと思って。
いやいやいやいやいや。
あ、お兄さん、ありがとうございました。
お兄さん、ありがとうございました。そして、カズリン、コメ太郎さん、お願いします、ということで。うん、私はまた、
カズリンさん、行くね。
またコメ太郎劇場がどんどん賑わっていきますかね、もしかして。
これやばいっすよ。多分、僕の周りが手上げ始めたらみんなポンポン手上げ始めますよ。いや、やりたい勢が多いんで。
いやね、
忙しくなりますよ。
そうですね。曲も作りつつ、みたいなね。
はい。
少しずつやらせていただきますので、覚えておきますので、ちゃんと。
はい。
はい。じゃあ今日はね、
また、
はい、ありがとうございました。
いえいえ、こちらこそありがとうございました。
はい。素敵な作品を、僕のね、2回目にシリアスに聞き使わせていただいてありがとうございます。今日はこれを聞いて、ぐっすり寝たいと思います。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。それでは、皆さん、は
い。よろしくお願いいたします。
はい。
はい。
じゃあ、こんな感じで終わりにしたいと思います。
はい。ありがとうございました。
それでは、皆さん、またね。
はい。おやすみなさいませ。
ありがとう。バイバイ。
ありがとうございました。失礼いたします。